恵み深い天の父なる神様、秋晴れの良き日に私たちはこの翼の教会に集められました。一週間たくさんの恵みを携えてきた方や、また悲しいことがあった方や、それぞれの旅路を終えてあなたの御前に集っています。神様が誰よりも私たちをご存知ですので、一人一人をねぎらってください。そしてここから新しい一週間に使わせてください。もしも体調が優れない方がこの中におられるなら、イエス様が一人一人に触れてくださって、弱いところを強くし祝福してください。お祈りの課題にありましたけれども、抗がん剤で治療している姉妹方、また手術を終えられた方、特に先週は再び古谷姉妹が入院されましたが、神様がお一人一人を支えて抱きしめ、そして祝福してくださるようにお願いします。今日も全国各地に散り散りになって、それぞれの教会やインターネットを通して礼拝している兄弟姉妹にあなたが触れてくださるように、全国に散っている方々のこの一週間を祝福してくださるようにお願いします。小高チャペル、閉鎖になって間もなく6年になりますが、電気が通り、そして、避難指示が解除されて、そして、6年ぶり近くに賛美歌が流れること、礼拝がもう一度スタートする恵みを感謝します。津波にあったところを掃除をして、そしてもう一度祈りを捧げる来週のひととき、また今後の小高チャペルの使い方について、北に分断されている南相馬、相馬の兄弟姉妹たちと共に最も良い未来をお供えくださるようにお願いします。天のお父様、正志先生が出かけていますが、宇都宮での奉仕を祝福してください。今日体調が悪くて休んでいる方々にも臨んでください。ここにおられる一人一人の心の願いを、祈りを引き上げてください。これからご一緒に聖書を開きますので、今週必要な御言葉を通し、私たちの手を引き、私たちの目線を天に向けさせてくださるようにお願いします。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。ルーマニアから戻りまして2週間ぐらいでしょうか、まだなんだかちょっとぼーっとしているところがありまして、もし皆さんの名前を間違ったら許してくださいなんて先週言いましたが、まさか男性に、しばらくぶりですね、スティーブさんとか、あのクリスティーナさんとか、そんなふうには言いませんけれども、まだ少し片足ルーマニアに突っ込んでいるような長かったので感じです。この間話さなかったルーマニアの特徴とすれば、まあ、今回一番びっくりしたのは、去年行ったので2回目なんですが、去年あまり感じなかったんです。家内と2人だったからかも分かりませんが、とにかく白人しかいない国なんです。ヨーロッパの東の方なので、で、まあ、家内はみんな美人だねなんて言ってたんですが、肌がちょっと抜けるような、透き通るような白いような感じはしたんですが、黒人もいないんです。アジア人1人2人ぐらい、2、3週間のうちに見たか見ないかぐらいでしたかね。なのでスーパーに行っても必ず振り向かれるんです。すごい視線を感じるんです。いろんな国に行きましたが、あんなに視線を感じたことはないんです。で、まあそれでも大人の人はあんまりじっと見ちゃいけないっていう感覚が働くと思いますよ。失礼だって。子供はそうじゃないですよ。子供正直だから。で、子供とすれ違うと必ず振り向いて、振り向いても顔を戻さないですよ。まあ、すれ違ってちょっと後ろ向くと顔だけ私の方向いてるんですよ。この首がよじれるんじゃないか、そんなに向いたらって、ね。でいつまでもじーっと頭のてっぺんからつま先まで観察するんですね。あんまり観察されるもんだから、何考えてんのかなと私とかね話したんですよ。私はこう想像したんです。え、何今の生物って人間と同じ服着てるけど
なんか違うよね、顔は平べったいし、鼻は潰れているようにも見えるし、皮膚の色が違うし、あの生き物は言葉しゃべるんだろうかってじっと観察してたんじゃないかな。指は確かに10本袖からニョキニョキと出てるけど、同じ人間なんだろうかって、やっぱり5歳や4歳の子供は不思議なんじゃないですかね。人生で初めて出会うと非常に印象深かったんですね。もう一つは礼拝が長いって話しました。最低2時間半、長いと3時間日本なら文句が出るじゃないですか。一番驚いたのは4時間半の夜の、礼拝というか集会ですよ。私の話にはいつ来るんだって、私も講談の様子があって4時間半ですよ皆さん。もういろんな牧師さんが出てきて話して、賛美歌歌ってお祈りして、また出てきて話してお祈り。私も寒いでしょ、すっごい寒いです、真冬みたいな。それでみんなトイレどうしてんのかなって、申し訳ないけど4時間半でね、途中ちょっとトイレに行ったんです。トイレがまた驚きましたよ。電気がなくてですね、親切な方が携帯電話貸してくださって、携帯電話の明かりを頼りに行ってくださいって言ったんですよ。で行ったら何がトイレか、ただ穴が開いてるだけですよ皆さん。私はこの穴に携帯落としたらどうしようと思ってですねその2つのことが非常に印象深かったんですね。ルーマニアから帰ってもう一度お話を皆さんに、人生の祝福についてしばらく前から話していたんでした。で確か先週の話を覚えている人は、神様は祝福されることは間違いないけど、その土台は何ですかって、初代の教会からお祈りと御言葉が基盤ですよって話をしました。木の幹ですよって。実は私ルーマニアに行ってる間パソコンが壊れて、修理に出して、結局はメインボードっていうのが悪くて全部交換してくれたらしいんですが、基盤の交換みたいに、私たちの人生も祝福の基盤はお祈りと御言葉ということをお話しました。それが土台にあるならば、今日のお話は祝福される人生のために、土台がなくてやっちゃダメですよ。困ったらお祈りし、困らなくてもお祈りし、聖書の御言葉からいろいろと教えられて導かれていく土台があるならば、チャレンジしましょうと。じゃあ皆さん、闇雲にチャレンジしていいんですかと。それで今日は何回か見た箇所です。闇雲って聖書は言ってないです。人生はチャレンジするためであることは間違いないけれども、じゃあ今日のアウトラインを出していただきましょう。だいたいこんな流れで話します。ちょっと今日は多いですけども、ないものじゃなくて何がありますかから始めるんですね。ないものから始まったらやる気がなくなって、人と比較して、ああ私は恵まれてない、この地域はダメだ、うちの教会はダメだと、こうなるんですよ。聖書はそういうことを言ってないです。何にもないなんてあるはずがない。健康があるでしょうって、何かについて関心があるでしょうって、助けてくれる人がいるでしょうって、何にもないとか言っちゃいけない。必ずいつも何かがある。だからあるものから始めるんです。じゃああるものを使ってチャレンジするという時に、じゃあ闇雲ですかって、いいえ、一つ目は時を度外視しちゃいけない、ね、神様の時の流れの中だとハマるんです。時じゃないのにやると、子供も今はこのことを教える時じゃないのに無理やり教えたりすると、かえって悪い反応になったりする時ないですか。神様の時に乗ることですよ。で3つ目はやっぱり知恵が必要です。神様がくださる知恵というと本当はいいんですけど、いやチャレンジしたけどなんであんなふうに悪い結果になったかなって、よくよく辿っていくと、知恵がなかったな、もう少しよく情報を得て、もう一晩考えて、いろんなリスクも考えた上ですればちょっと違ったのになって、そう考えるとまた知恵がつくから、失敗も成功のもとなんですが、知恵が必要です。それから人間関係です。これ震災モードなら絆でしょうね。自分一人の力であるものを用いてうまくいくという話はないんです。孤独の世界ではないので、私たちの周りにいる多くの人との絆がチャレンジを、結果をもたらすチャレンジに花が咲くように変えてくださるんですね。そこでここまでいくとハードルが出てきます。誰の心にもダメじゃないかなというね、失敗するんじゃないかなって、悪くなるんじゃないかなって、恐れを超えないといけない。ここに悲観論を超える、乗り越えるって書けばよかったかも分かりませんが、ね、必ず心の中にブレーキがかかるんです。それを乗り越えらなきゃチャレンジはできないですよ。どっかで乗り越えて、心の壁を。じゃあ乗り越えてどうやって進むんですか。神を信じて進むって当たり前の書き方してしまいましたが、 もうちょっと言わせてもらえば、神を信じたら楽観論にならなきゃいけない、悲観論で実践してはいけない。行動になったらリスク管理も大事ですけど、神を信じて自分の能力を超えていても、なんだか状況は反対に動いているように見えても、それでも言わなきゃいけない。信仰で絶対大丈夫だ、必ず今回も道が開かれる、私は負けない、神様が必ず祝福してくださると、私たちは神を信じて楽観的に進むことを身につける必要があるんです。さあ、ちょっと長々と話しましたが、1番2番については一節から、じゃあご一緒に一節を、いつ買った聖書かによって若干訳が違うかもしれませんが、英語の聖書でもいいし、ご自分の訳でもいいし、モニターでもいいです。ご一緒に読みましょう、はい、あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。まず1行目なんですね。皆さん、あなたのパンを水の上に投げよ。聖書の教えは、あなたの手の中にあるものを使いなさいということを言っているんです。パンがあるならばそれを用いなさいということを言っているんですね。私たちは原発のそばにあったもともと教会なので、その後流転しましたけれども、東京で1年間ドイツ人のキャンプ場に世話になった話は何度もしていますが、そのドイツ人のご夫妻はもうドイツに帰られました、先日で。その最後にこの教会にいらした時、奥様のドロテアさんという宣教師夫人の言葉を覚えている人いますかね。人生を悪いことは振り返らないというか、悲しいことを思い出さないで、心温まる良いことを思い出して今日生きるというアドバイスをしました。被災したから私たちに言ったのか、それともご婦人がそれを実践して生きてきたから言ったのか、両方あるかもしれません。私はその言葉は大事な言葉だなと思って心にしまったんですね。悲しいことばっかり引き出し引っ張り出すのも自由です。じゃあ今日は最悪の日になります、もう自分の力は自ら削ぎますということをしないで、良いこともあったでしょう、心温まること昨日はありましたかって、昨日ないなら1ヶ月前何かありましたかって、それを掘り起こし掘り起こしすれば、それがリズムになるんです。それが自分の人生の色になるんです。それが体質になるんです。聖書はあれもないこれもないって言うなって、パンがあるでしょって、それを水の上に投げてそれでチャレンジしなさいと言うんですね。この間写真に流れましたが、ある姉妹が被災してぐるーっと回って引っ越しましたけれども、土地を買ってたところに思い切って家を建てられて、私よかったなと、そこで皆さん交わって、何がよかったかって、被災してその方は長野県に行ったんですけども、私長野県で講演した時にわざわざ来てくださった記憶はあるんです。ちょっとしんどそうでした。その時はみんなしんどかったと思います。寝なし草のようになって、よほどの体験だったと思います。無理もないです、それは普通です。ただ今はそうじゃないですよ。その家の中に長野県で出会った人から送られてきたもの、その時プレゼントしてもらったものもいっぱい飾ってあって貼ってあって、もうこれはあの人、これはこの人、これはあそこでこの時の思い出、本当に喜んでるなって分かったんです。かつての悲しみが、かつてのマイナスはいつまでもマイナスじゃない。歴史だってどう解釈するかで全然違うんですよ。人生もどういう色眼鏡で解釈するかでまるで違う。世界一不幸な私という人もいれば、同じ状況で私は本当に神様に恵まれたという人もいるんです。だから聖書はないものじゃなくて、あるでしょうって、被災して出会ってそこでいただいて、今はそれに囲まれて、心が囲まれているように自分で飾って、それを見つめて心温かく、ふるさとが一つ増えたってね、いや大したもんだなって、本当によかったなって。皆さん、チャレンジする時の最初の第一歩のステップは、ないものを数えるんじゃなく、絶えずあるんです。健康があったり、歩けなかったのが今は歩けるようになったり、頭痛かったのが今週は頭痛くなかったり、あるいは誰かが自分に協力的な人を得たり、あるいは何かに非常に興味関心があったり、あるいは実際に身につけたものがあったり、それを神様は用いなさいとおっしゃったら、これ誰でもできるんです。じゃあずっとの後の見ますと、こうですよ。
ね、あるものを用いてどうするんですか。あるものを用いたらすぐ結果は出ませんよと言ってるんです。これは道理です。これは普通です、ね、桃栗3年柿8年って神様が作ったその植物の法則を持ち出さなくてもずっと後の日になってから見出すと書いてあるんです。だから気がせいてはいけませんよと。今すぐって人生は自動販売機じゃない。こちらの山から2つ先の山を見ると間に山が1つ入ってるので分からなかったりするんですね。同じように見えるから横から見たらあ山が3つあったんだってプロセスがあります。山あり谷ありの人生道のりがあります。だからそんなにすぐ向こうに一足飛びでエレベーターみたいに思わないでってエスカレーターのゆっくりあるいは旋回段のようにゆっくりゆっくり回ってずっと後の日になってあなたはそれを見出そうって。先週の北の方の集会の箇所では、まあ、今日聖書開きませんが詩編126編、まあ、5節6節まで見たんですけども、ね、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら帰ってくるという聖書の言葉をみんなで読んだんです。皆さん種をまいて次の日に芽が出てあさって収穫だってあるはずもないです。そこに汗水があり忍耐がありそこでできた実をもいで食べるのはひとしおですよ。よく育ったなって、いや3ヶ月後にこんな風に収穫になって野菜作ってよかったなって。聖書はずっと後の日になってしかし種をまかなければ何年待っても何の結果もないんです。人生は今すぐ結果を焦らずにしかし種をまき続けなさいと言うんですね。私はちょっと昨日は教会奉仕じゃなくて家庭奉仕をしちゃいました。何だ家庭奉仕って何だって言いますと、まあ、うちの家内がちょっとあの木伸びたから切ってって言われたのでじゃあ少し家内に私への感謝を呼び起こすために一肌脱ぐかと思って、まあ、10分ぐらいなんですけどねちょっと伸びたのただ切っただけです。偉そうに言うほどじゃないんです。調子ついてですよ私も。いや切ったらあの床屋さんみたいに面白くてバツバツバツバツ切り出したんです。そしてちょっと隣の土地の敷地に入って上からガチャガチャガチャガチャ切り出したらそれを見ていたご近所の方がですねちょっと考えてきた方がいいじゃないですかと言われたんですけどね。まあ、しかしかなり聞いたらこれ何の木だっけって言ったらまだ植えて2年ぐらいかな、で桃栗3年柿8年だからどうせまだ実がならないからいいとかとも言われたんですけどまだ実はならない木なんですね。しかしどんどんどんどん切り始めた私だったんでした。しかしいずれは実がなると思いますよ。今年じゃなくても来年ならなくても私たちの人生は植物じゃないけど同じです。時をその間に見なければだからがっかりしなくていいんです。先週あんなに頑張ったのに何の成果もなかったとか言わなくていいですよ。いずれ先週やったことの種が芽を出してそしてやがて花が咲いたり実がなったり、ね、これチャレンジ精神のタイムラインですよ。そうかタイムラインを考えなきゃなって。じゃあ3番目2節見ましょうか。ご一緒に2節読みましょう。はい、あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ。地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。皆さんこれ解釈はいろいろです、まあ、しかし知恵と私はまず言いましょうか。知恵もなくチャレンジしちゃいけないと。パンがあるならばあなたの手の中にあるパンをただ使え闇雲に使えとは言ってないんだな。7人か8人に分けたらって。だからこれを企業経営的に読む人は聖書はいろんな種がまかれているので企業家でもクリスチャン多いですね。トップの人はね。そうすると海外で貿易するとき穀物の貿易で日本沈むかも分かんない。嵐なんかすぐ来るんだから偏西風もあるんだし、どうせなら1艘じゃなく7つに分けておけば2つ沈没しても5つ残るでしょうって。なるほど、そうも読めなくもないけれども、あるいはそれを全部自分のため我がため俺のためってやってるとあなたやがて他の人に呆れられるって。だから他の人を助けるためにそれを使ったらって、まあ多分そっちの方がこの流れだといいようですけど、とにかく知恵深くあるものを散財するんじゃなくて湯水のように使うんじゃなくて神様が与えてくださった時間は貴重だよと。もう震災は明日があると思わないのがいいよと教えたでしょ。だから言葉はなかったけど震災が教えたんです。いや明日があるかどうかって分かんないんだな人生はって。
こいいですよ。タイムリミットがあると身が締まるんですよ。だらだらといつまでも50年も70年もあとあるんだなと思うんじゃなくて、明日が一応想定するけどないかもって思えば、今日一日が一生のようにギュッと身が詰まるんですよね。で、神様はその中で知恵を使って上手にやりなさいと。私は知恵がなかった先週の月曜日、血の毛が引いたですよ。だいたい週報にも火曜日から福岡に行くっていうのを載せ忘れましたけれども、火曜日からちょっとルーマニアのぼーっとしてるのもあったんですが、そうだ明日福岡女学院だって思って、当然チケット買ってるはずだったんですよ。携帯にも入ってるし、とどう見ても印刷したものがない。私普通は印刷するのに、多分旅先で撮ったのかなと思って高をくくって、前日どうも見てもない形跡がない。私が記録したメモは携帯にあるんですが、そんなバカなと思って飛行機会社に電話しましたよ。私の履歴を調べてくださって、確かに8月の時点でお宅様はこのチケットを、茨城空港から福岡便って安いのであるんですね。一本で行けるから楽なんです。予約で取りましたが、クレジット決済をしておりませんので、数日後に自動的に消滅しておりますって言われたんですそんなバカなって、まさかその人に私どうしても福岡に行かないといけない事情があるって細かいこと話してもしょうがないので、いやー席空いてるかなって、幸い席が空いてたんでした。いやしかし知恵がなかったなって、携帯にメモしたのよく見ればわかるんですよ。それは決済記録じゃなくて、私がそれを席まで予約して取ったで、しかし決済したんだろうかって、ちょっと知恵が働けば一瞬だとしても血の気が引くことはなかったはずなのに。皆さん、人生は知恵深く、知恵の上にも知恵が、難しい人生ですよ、ややこしい人生ですよ。神様は私に知恵をくださいとお祈りするのは良いことだと思います。じゃあ知恵の次は何ですか。地上でどんな災いが起こるか知らないでしょうって。だから船が沈没するとも取れますが、7人8人に良い行いをしておけば、だから私は次は人間関係と先ほど書きましたね。誰か自分のためにエネルギーや労力や時間や財を使うんじゃなく、誰かが恵まれるようにやってれば、それが人柄になるんです。それがその人の人生の雰囲気になるんです。人も寄ってくるんです。誰かが困った時助けておけば、誰かが助けてくれるというのは人情ですよ。今日は聖書の箇所開きませんが、私たちが誰かに水一杯でも与えれば、神様がそれを見ていて報われないことはないって聖書のあちこちに出ているお言葉で、鏡のように人生は反射して返ってくるんです。自分が人に冷たくしていれば人も冷たいように感じるでしょ。だけど自分が誰かに心開けば、その人もやがて心開く確率が非常に高いですよ。だから人間関係を宝にしなさい、震災言葉で言えば絆は宝ですよということですかね。私はこの間ルーマニアは、一つの教会からチャウチェスク政権が全ての人がギョッとするように突然崩壊して自由が来たという話をしました。それはティミシュワラという町から起こったと話をしました。トケシという牧師さんなんですけど、ハンガリー系の、あの独裁政権の中で神はチャウチェスクをいつまでも許さないと。自由な国の時代じゃないから、こんなこと言って殺される、本当に秘密警察がやってきて、たくさんのクリスチャンが銃殺されて、牧師を守ろうとして、そうして国中がティミシュワラの悲劇を忘れないっつって、チャウチェスクがブカレストっていう 人でいつものように、ちょっと北朝鮮のようにみんなが不和雷動して、チャウチェスク万歳というかと思ったら、この人殺しめっつって、俺たちは忘れないって、神は存在する存在するって大合唱になって、突然チャウチェスクの銃殺になって壁が崩れ、それまで迫害されていたルーマニアの教会に人がブワーッと溢れるようになった話をしました。ところで、そのティミシュワラの歴史の舞台になった教会に行きました。行きましたら、手の銅像みたいなのあるんですよ。鉄の手かな、あれ。説明されました。ちょうどそこに人がいたので説明してくれたんですね。この手は牧師さんに生涯忠実だった、名前は私メモしてないんです。その牧師さん、こっちの部屋に隠れたんですよ、秘密警察が来た時はって。そうしてこの牧師さんをずっと支え続けた忠実な手、その手は、その人の右手左手、その人どうなったんですかって、行方わからないそうです。もしかしたらその後秘密警察に殺されたかもと言ってました。もしかしたら逃げ通したかもって。しかし誰がその牧師先生から離れても、私はその牧師の最後まで守るって、それまでもずっと忠実で、 最後までずっと忠実だった、信徒の鏡のよう なんか忠実な手とね、その顔じゃなくて手が残ってる、両方の手が先生を支えますってね。ああなるほど、その牧師さんは一人でやったんじゃないんだなって、多くのそういうあの人間の関係の中で守られて支えられて歴史に残るようなあの事件はそうやって起こったのかなって思ったんです。皆さん、私たちの人生もあの人間って人の間って書くように、何でもいいように一人じゃ生きれないんですよ。夫婦ならば夫婦、親子ならば親子、兄弟ならば近所ならば近所、親戚ならば友達ならば親友ならば、囲まれて初めて人生の方程式は成立する、当たり前です。だから聖書は、ね、地上で未来どんなことが、あなたの力を超えたことが、どんな時代の荒波が、どんな震災が来るかわからないので、ね、あなたは他の人のために尽くしておきなさい。7人か8人、そしたらやがてあなたもあの時助けられた恩義をどうして私が忘れましょうかって言って、あなたは守られると、あなたはその絆の中で支えられるのだと。皆さん、私たちはチャレンジするときに人との関係を丁寧に大事に。私はここに来て勉強したことは不動産ですね。一つは多くの教会員の土地を探したり中古住宅探そうかなって思ったもんですから、いろんな不動産の門を叩き、本当によくしてくれました。普通ならば公に紹介してすぐ1分後に決まるはずのとこ誰にも紹介してませんと、持ってきましたって。本当は会社のルールをちょっと違反してるんですが、この間あと何人必要だと聞いたのでどうですかって、いやありがたいと思いました。私は大事にしようと思いました。何かあったらお菓子箱持ってこうと思ったし、途中でリンゴ箱をちょっと送ったりして、何かすれば向こうの人も特別に便宜を図ってくれますよ。だから関係を大事にして、ね、不実なことをしないで丁寧に大事に大事に人との関係を大事にしていけば、ものすごい宝になります。神様は確かにそのルートを用いて私たちを祝福してくださると思います。さあ、じゃあ3節に行きましょうか。3節をご一緒に読みましょう。というのは、ここまで来ても一歩踏み出せない悲観論が私たちの心の中のどっかにチップのように入っているんですね。それいい面もあるんですが、そのチップが私たちの行動を妨げる。これをどうも神様はハードルを超えよと、それを乗り越えよと、ちょっと聖書的に言うと勇気を出せと、恐れに飲まれるなと、恐れを超えよと言えるでしょうか。じゃあご一緒に3節読みましょう、はい、雲が雨で満ちると、それは地上に降り注ぐ、木が南風や北風で倒されると、その木は倒れた場所にそのままにある。これは現実です。これは事実です。時々地震もあれば、あの津波もあれば、震災もあれば、交通事故もあれば、飛行機がヘリコプターが落っこってこないとも言えなくもないですよ。で、自分の家の真上に自衛隊のヘリコプターが未来永劫落っこちないと言えますかって、どんなリスクだってあります。で、そのリスクばっかりじっと見つめると、せっかく4つのステップ切ったのに、ここまで来たのにしぼんでいっちゃうんですよ。雲ばっかりずっと観察してると、分厚いドス暗い雲で、これから大嵐だなって、これ見てみろと、前の嵐でせっかく何年かかったこの木も倒れたまんまだ、惨めだな、悲しいな、北風だ南風だ、何だってありですよ。それはあるでしょ。しかしそれを偶像のように、それを神様のように、この悲しい出来事を見つめると、あなた悲しい出来事を信じてるんですか、あなた神様信じてるんですか、悲しい出来事があなたの偶像ですか、神ですか、絶対ですかって、これが心の戦いなんですね。4節も同じようなことです。4節読みましょう、はい、風を警戒している人は種をまかない、雲を見ている者は刈り入れをしない。わかりやすくとチャレンジがなくなっちゃうんです。農作業もやめちゃうんです、バカらしくて。農作業やったって虫に疲れて、今年例外になったら悲しすぎるから、だったら無駄な労力だって、そういう道のルートも想定もできるでしょ。だけど想定できるけど、そしたら時が無意に流れていて、いつも虚しいですよ。だって種まかなきゃ結果が出ないんだから、さ、失敗する可能性もあります。だけど失敗する可能性だけずっと辿っていけば、それだけで一つのストーリーができるんですよ。さ、妄想です。さ、幻覚です。それは幻聴です。神様がいるから人生はそうじゃないんです。だって私の力を超えてるでしょう、だって私はその先の見通しがつかないかもしれないけど、だからそこで信仰なんですよと。皆さん、 私たちは悲しい中にも希望が必要です。悲しい中にも光が必要です。私は絵本で一つ驚いたのは、中高一緒に行動で最後に2回目の講演の時に絵本をそのまま流しましたよ。初めての経験でした。終わった時たくさん人がいたから、女子中高生がいたから、どこの誰か分かりませんが、私まで聞こえました。嗚咽して泣き出したんです。普通はそう思っても抑えると思ったけど抑えられなかったんでしょうね。多分犬でも飼ってた女の子かなって、あれはなんか自分の人生とダブらせたかな、多分自分がペット飼ってて犬でもなくしたか、自分の犬がそうなんだったらと想像したのかなと。しかしそれでも本当に嗚咽して大きな声で泣き出したので本当に驚きました。このまあ事実だって言って、ここに出てくる犬は全部実話だって言って話したわけですけども、あ、中高生の心に届くんだなって。特にルーマニアでもあったんです。私日本人と感覚違うから、特にアジア人がいないし、日本ではと思ってこの感覚で作ったけど、全然違う歴史と皮膚の色の違う人たちにはこれ通じるだろうかなって。そしたらある方がルーマニア語に訳された首輪を外したパピって、我が家の犬が震災の中で亡くなって、で震災で餓死したり保護されたりした犬物語を綴って、最後は天国のバーンと光なんです。で入院したおばさんだったと思います、ある方がこれあげたんだって。でそのおばさんがその入院した先でその絵本を読んで、日本で作られた福島の震災の犬物語、泣きましたって、本当にいい本だねって言われたって。私それ聞いて本当に嬉しかったんです。ああ、やっぱり人間は一緒だ。どんなにあれ今の人人間かって子供が首よじれるほど私見つめられても心は一緒だなって思ったんです。皆さん悲しい中でも特にね、まばゆい光のページがあるんですが、悲しくて暗い、ずっと故郷を追われてずっと行く犬の心境もそうだけど、突然バーッと光が出て天国でイエス様で亡くなった犬も、犬たちがそこで出会って首を外して自由奔放に走るっていう、そういう最後なんですけども、そのコントラストがね、ずっと悲しい事実、震災の現実なんだけれども、その先に光がある、希望がある、それがすごく印象深かったって。私もルーマニアに行きましてね、ルーマニアというと日本の報道だと貧しい子供が多い、親が教育を放棄する、もう教育できない、その貧しくて、あるいはチャーチェスクの時代に産み落とされたたくさんの孤児がいるってよく日本で報道されるんですが、それで終わらないですよ。それは事実です。私がある教会で礼拝でお話した時に、私の前に話した伝道者の人、回ってきた人は、私は孤児でしたと話したんです。食べるものもなく、木の実を割ってその中のものを食べながら、父親は料理する時ガスのバーナーが全身に燃え移って焼け死にましたと。もう本当にむちゃくちゃな、貧しいも程がある、もうどん底底辺の人生でしたって、ボロの布をまとってゴミためを漁りながら命を食いつないでくる人生でしたと話したんです。もうその時点でルーマニアの人みんな泣いてました。だけどが大事です。皆さん、だから俺の人生は人生最悪だ、世界で一番不幸だじゃないんですよ。だけどイエス・キリストに出会い、私は多くの子供たち、私と同じ経験をしている子供たちのために、家庭のために生きようと思って、あとは映像が流れた、貧しい家庭に行って助けたり、パンを配ったり、なんだりかんだり、涙の物語でありました、ね、現実は現実なんだけど、しかし今、皆さん、そのしかし今が大事だなと思った。私が感動した牧師さんは物静かな、あんまり喋らない方でした。しかしその顔が、表情が、これまでの人生を十分に物語っていました。言葉はいらない。その牧師さんは共産党の本部だったビルを買い取って、今孤児と一緒に生活してました。そして食事を作って貧しい子どもたちに、そして貧民窟に入ってね、ああ確かにそういう解説を聞くと、そういうことをしてこられた牧師さんの表情だなと思いました。暗闇の中に光があるというメッセージを私は受け取ったんです。皆さん、私たちの心にもさまざまな悲しい物語、悲観論、そしてだから未来永劫ダメなんだと結論付けかねないんです。そこに神様が必要です。そこに聖書の言葉が必要です。だけど絵本の黄色い光のように、希望がないなんて言わない。希望はある、光はある。なので私たちは悲観論に負けないで超えないといけない。どのようにして
最後のポイントは、じゃあ五節六節を見ましょうか。じゃあ五節ご一緒に読みましょう。はい。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。まずこれに屈服しないといけない。アーメンと降参した方がいい。だけど負けるはずがないとかうだうだ言わない方がいいですよ。神様の前ではまずぺしゃんこになるが負けるが勝ちです。あなたは知ってるかってね。あなたは自分が女性だとしてお腹に赤ちゃんができてどのように組み立てられてどのようにして生まれていくか知らないでしょって。こんなことも知らないでしょって。風の道も知らないでしょって。知らないことだらけでしょって。知らないことだらけの中で全部わけわからないから未来はきっとダメだって言うのがおかしい。知らないことの中で赤ちゃん生まれてくるでしょって。神様だって。神様の道をあなたは屈服して降参しますと。あなたの道があることをアーメンって言って告白しますと。お委ねしますと。未来があると。神様がおられるのでと。そういうふうに自分のチャンネルを完全に切り替えますと。もうかつての心に支配されませんというふうに、どっかで、特に日本人は心配性ですから、特に日本人は緻密すぎるので、だから長所は短所なので、それが自分の手足を縛るので、それが自分の人生を目が出なくするので、それどっかで超えなきゃいけない。私は神を信じて前向きにと最初のアウトラインに書きましたが、もっと言えば、神を頭で信じるんじゃなく、頭も必要です。理屈だけじゃない、しかし。頭で信じたら心に来て、あとは前向きに楽観論にどっかで行動の段階で切り替えなければ神様の祝福の未来を受け取ることは難しい。だから最後の6節読みましょう。6節。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたは成功するのか知らないからだ。2つとも同じようにうまくいくかもわからない。植えた種が苗が大木が倒れて散々な結末だったを見つめるのをやめて、神様のメッセージに耳を傾け、言葉に目を留めると、朝に言うにやれ、チャレンジしろ。そしてじゃあ最後は両方ついえ去ったら悲しすぎると言わないで、あなたは神じゃない。神の道を信頼して今まで教育されたことを一つ脇に置いて行動しなさいと。二つとも朝に巻いたものも夕に巻いたものも面白いに両方とも繁盛して栄えて、そうして身だくさんで、そしてたくさんの収穫になるかもって。読む人が読めば両方ともうまくいくって、神様が良くしてくださるって、読めなくもないんです。皆さん、ルーマニアって国はローマって書くんです。ローマニア、昔イタリアから、だからイタリアと似てんだそうです。一番似てるのが離れてるのに。イタリアってスペインもそうですが、ブラジルもラテン系ですよ。まあ、ラテン系とラテン系じゃないって分けるか分かりませんが、ドイツ人は思索考え深い。日本人も日本人がヨーロッパにいたらドイツ人、ドイツのアジアに来たら日本人なんて言う人もいますけれども、緻密で完璧で、家の建設も計画も万端、会社もそしてリスクを全部想定して、これは素晴らしい点です。パーフェクトです。電車も30秒と遅れることピシーンと来たりして、世界で類を見ないと言われます。しかし長所は弱点でもあるんです。どっかで楽観的に切り替えないと、まあ、人生は本当に悲しみに満ちて幸せとは言えない。他の国から見たらよっぽど幸せなのに、自分で幸せと思ってないから、思えないから。なので私は神を信じ、そうだ、神様がいるから朝に夕に種をまけ、神様がきっと途中の道筋は皆目分からなくても一歩踏み出す時には、モーセのように、モーセはエジプトを脱出してどの道を行って目の前を見てどうするんですかって、行けば分かるって、杖を下ろせば分かるって。モーセはエジプト脱出で、モーセの十戒で海が分かれて映画にもなりましたが、アブラハムもそうです。アブラハムって信仰の父と言われて、エイブラハムさんって外国に行くといっぱいいますけれども、名前を取って、行く先を分からないのに神様は旅に出なさいって、旅に出たのがアブラハムの有名な箇所ですよ。先が読めたら行くっていうのが日本人です。いや、読めても行かない、石橋叩かないと、石橋叩いても行かない、完璧に証明されないと。それは日本人のいいとこでもありますが、どっかでラテン系に切り替える必要もあるんじゃないかなって。そうしたら強いと思いますよ。
ルーマニアの人は基本的に明るいんだそうです。あんまり細かく追求しないんだそうです。自殺は非常に少ないそうです。神様が何とかしてくれるっていう体質になりやすいんじゃないでしょうかね。私驚いた話しましょうか。どうしてルーマニアの教会ヨーロッパで一番大きくて、バプテスト教会も3500人入る教会堂とか、大きな教会1000人教会1500人教会全然珍しくないんですね。バプテスト教会もたくさんあるんです。他のペンテコステ教会もブレザレンもヨーロッパで何だかキリスト教は死んだんじゃないかと言われる中で、もう生き生きとして、なんでかなって、ある時面白い話を聞いた。そこは見に行っただけだったんですが、その地域はみんなクリスチャンが住んでるんです。教会建てて教会がみんな引っ越してきちゃったって言うんです。1,200〜1,300人って言ってたかな。で聞いたんです、そこの人にですね、どうして教会こんなに大きいんですかって。いや私こんなこともあるかなと思ったんですが、計算したらあるんですよ。子供だって多産なんですって。多産ってどれぐらいって、日本も昔は7人兄弟だったとかあるでしょうが、今は3人でも多いなんて言われるんじゃないですか。その教会ですよ、30家族は子供が15人いるそうです。 15×30 プラス両親でしょ、これで500人、それだけで30家族で教会の半分です皆さん。その他10人子供、それから9人子供いっぱいいるでしょ。だから産めよ増えよで子供産んで教育どうするんですか。経済的に大変なのに、月の収入も最低賃金が3万とか4万って聞いて生活大変じゃないですかって。いやそれは神様にって、あんなこと計算しないで、人生はなんとかなるって。ほんで教会がね、子供が多産で、いやそう子供多産で教会が大きくなるってあるかなと思って、その話聞いて計算した時、頭で30家族かける子供10人プラス両親2人ずつ、確かに500人だこれだけでと思って、30家族だけ教会の半分ですよ皆さん。だから皆さんに子供たくさん見ましょうという気はないけれども、しかしね、神様を信じて前向きだなと、どこに行ってもそうだったんです。私実はパネルディスカッションって中高でやった時に、ああいうの始めた、ずっと中学1年から高校3年まで並んでパネルディスカッションして、会場からも質問なんてやったんですね。あんまり震災関係ない質問が出てきた。神様って本当にいるんですかって、そんな質問が出たんですね。私こう答えたんですね。神様は証明するものじゃない、信じるものだって。神様がいないというのも信仰ですよって言ったんです。神がいるかもしれないのに、いないと信じてるんだから、神がいないと信じるよりも神がいると信じて生きた方がはるかにいいと思いますよって、全然人生が変わると思いますよって。いや神様を信じてよかったなっていう多くの証言がありますよって話したんです。で後で、あこれに話せばよかったかなと思ったんですね。それはそこで話したのはこうなんです。天地を見て、人体を見て、多くの科学者も教会に来てない人も絶対偶然じゃありえない、神がおられる、誰かのご意志があると信じてる人は多いんですよって。本当はこう言えばよかった。それは頭から入って、この天体の神秘、人体の神秘を見て偶然にこの世界が完成したなんて信じられないと、そこから信仰に入るのは理屈です。だけど多くの人は子供が病になった、自分の努力の限界に突き当たって、やっぱり神様が自分に必要だと思って信仰に入ると、この心に来ますよって。心に来ると、今度は信仰を使って生きると、舐めたことのない砂糖を舐めればこういう味なんだ、塩を知らない人が舐めればこういう味なんだって分かるように、頭の世界じゃなく信仰を生きる世界に変わりますよって。で本当は言えばよかったと思ったのは、1914年のシャクルトンという、アーネスト・シャクルトン、シャクルトンという本があって、前紹介しましたが、南極観測探検隊で氷に阻まれて絶対絶命でも死んだと言われた。ところが彼はクリスチャンで、荒くれどもの船員を心をギュッと掴んで、最初から最後まで一貫して言い続けた、誰も死なないと、全員生還すると、神は誰一人死ぬことをお許しにならないと、状況が最悪でも彼は一人でずっと通奏低音のように言い続けた。奇跡的に全員が救出された。今頃になって人生に必要なのは、ね、楽観主義だと、神を信じて前向きに生きる心が実際に道を切り開くのだと言われたのはだいぶ経ってからですよ。しかし私はそれを言えばよかったかなと。神を信じて前向きに生きることは本当に大事だと。 皆さんがお祈りくださったから無事に帰ってきたんですが、ルーマニアに行く1週間前は本当にあちこち具合悪くなって、検査で前日までもしかしたらドクターストップがかかるかななんて言われたけど、家内がいるからまあいいかと思って行ったら守られました。守られて帰ってきました。仮に守られなくても、それもきっと益になったんじゃないかと私は考えたんです。飛行機の上で。この間話しましたね。ルーマニアの脱出したイデ・コロアマさんという本の中に、人生は金の糸、銀の糸、神様が吟味して一本一本織り込んで、そこにはなぜかわからないけど何本も悲しみの糸、悲しみの糸が相互に織り込まれて、下から見上げるとる私たちはわけわかんなくて怒ったり、傲慢になったり、なんで私の人生こうなんだ、神様は粛々と旗を動かして、最後に完成品を旗を止めてガバーッと広げた時に、私たちは本当に驚愕する。神様は私の人生に悲しみの糸もしっかり織り込みながら、このような絨毯かなんかわからないけど作品を完成させたのだって、全てが益になる。ところでその本の中に入江コロマさんのこんな場面がありましたよ。生きるか死ぬかで独裁政権の中、国外脱出しアメリカに渡ったんです。アメリカに渡ってあとは天国でしたか、そんな嘘話あるはずもない。子供が交通事故で死んだんですよ。深い悲しみで、交通事故はしょうがないとしてもね。その後どうなったか、その後不思議なことが書いてあったんです。ある時飛行場で、乗り継ぎ便の待合室だったかな、ロビーで、自分の子供がかつて何年前か交通事故で死んで本当に悲しかった、ルーマニアから脱出してきた後アメリカに来て来なきゃよかったと思ったかどうか知りませんけど、そんな話しつつ、それを聞いてた人の一人が、私はカリフォルニアに住んでるんだけど、私の近くにルーマニア人がいて、その人が、その女性が誤って子供を引き殺してしまって、その後心が頭がおかしくなりそうで、家から出れなくなって発狂しそうになって、ずっと家の中にこもっちゃったけど、キリスト教の福音放送のテレビを聞いて、その人は神を信じ、イエス・キリストの救いを受け取り、家族全員がその後クリスチャンになったそうですよって話を聞いて、ってたどっていったらその人だったって。無駄じゃなかったんだって。そういえば子供が死んだ時悲しかったけど、幻の中で天に息子が登っていく幻を見たんですって。だけど無意味だったかなと思ったら、何年後かにその後のドラマ、自分の子供を引いた人が、それがきっかけで神に出会い、キリストを信じ、家族みんなクリスチャンになった。信じられないと思って私も読んだんです。なので最後の引用箇所を読んで終わりましょう。ローマ8章28節、全てが益になるんです。ここで私たちは楽観主義に立てると思います。神を信じて前向きになれると思います。じゃあチャレンジ精神が生まれると思います。最後に有名なこの歌詞を読みましょう、はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神様を愛する人、私たちも教会に来ています、お祈りしています。神様はいいと思うことも悪いことも全部益に変えてくださる素晴らしい神様です。お祈りいたしましょう。ピアノを弾いていただいて短く黙祷いたしましょう。いかがでしょうか。先週の皆さんの足跡には、悲しみの足跡、また喜び歓喜の足跡あるでしょうか。神様は萎縮しないで、悪いことばっかり想定しきらないで、リスク管理も大事だけれど、どこかで信仰のスイッチを入れて、人生と命はチャレンジするためにあるのだから、私たちに月日を許されたのだから、あるいは健康が許され、時間が許されているのだから、あるものを感謝して見つめて、これをどのように使うと神が喜ばれるか知恵を使って、神様の時を鑑みながら、そして
最悪の想定をどこかで乗り越えて、その先に希望を見出して、人との関わりを大切に丁寧に大事に太くパイプをしながら、実を結ぶように神様の期待に応えてチャレンジしなさいと。今週皆さんが、私は今週これにチャレンジしよう、恐れもあるけど祈りながら神を見上げてチャレンジしよう、どのようなことがあるでしょうか。皆さんの天を見上げての一歩を今週、必ず神様が寄り添って祝福してくださいます。ご一緒にこの一週間の祝福、私たちが恐れに飲まれないで、悲観論に染まらないで、天を仰いで前進できるように祈りを捧げたいと思いますし、今困難の中、病の中、入院された方々のためにもお祈りをしたいと思います。私たちの家族親族の祝福、私たちの住んでいる地域の祝福、泉町、いわき市、福島県、東日本、熊本、被災地の祝福のために続けてお祈りをしましょう。来週5年半ぶりに小高チャペルの扉が開きます。小高チャペルを愛して、そして祈りを捧げてこられ天に帰られた姉妹方もどれほど待ち望んだ記念すべき時であるでしょうか。教会の大型バスで行ける人で行きたいと思います。小高チャペルが、北の拠点がつながって用いられるようにお祈りしたいと思います。その他どんなことでもお祈りしたいこと、声に出して祈れる方は声に出して、じゃあしばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。祈りましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、ご一緒にお祈りします。神様が私たちに素晴らしい人生を、また体力を、そして時間を、また様々な人々をくださってありがとうございます。私たちは今週何にチャレンジしたらいいでしょうか。恐れがあっても信仰によって乗り越えます。神様が知恵をください。時を鑑みる心をください。あるものを見つめて感謝してチャレンジできますように。神様が全てを良くしてくださることを信じてありがとうございます。悲しみの向こうに光があり、喜びがあり、希望があります。天の父なる神様、どうぞ病の中で、また人生の試練の中で助けを必要としている兄弟姉妹、全国に散っている方々、助けてください。どうぞ教会が立っている地域、泉、いわき、福島、そして東日本、熊本などをあなたが助けてくださるようにお願いします。天のお父様、また全国各地に散っている方々の今週1週間もお守りください。小高チャペルの扉が開かれますので、お持ちくださるようにどうぞよろしくお願いします。あなたの御業を信じます。イエス様のお名前でお祈りします。それでは私とご一緒に同じ言葉で後に続いて祈りを捧げましょう。天の父なる神様、たくさんのものをお与えくださり感謝します。これを用いてチャレンジします。あなたが喜ばれる一週間に導いてください。人との関係を大切にし、知恵を用い、時を鑑み前進します。恐れの心に負けないで乗り越えて、信仰によって前進できるように導いてください。あなたを信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。